はい、本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第23章33節から43節、実は先週と同じ箇所です。ちょっと話足りないところがありましたので、さらに深く読んでいきたいと思っています。ルカの福音書23章33節から43節ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、キリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼を確かめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。皆さん、聖書を読むようになったり、あるいは教会に来るようになって、ああ祝福されたなと思うことはあるでしょうか。ああよかったなと思うことはあるでしょうか。ある人がですね、聖書を勉強するようになって頭が良くなったと言っています。それまでよりも同じ仕事をするのに、もうものすごく短い時間で仕事ができるようになって、収入も増えるし、その仕事の中でも、もう信頼もすごく高くなって、もう本当にこう祝福されたと言って喜んでいますね。で、時間、仕事のためにかける時間を少なくすることができるので、その分また聖書を一生懸命勉強することができても、こんなにいいことはないと言ってすごく喜んでいらっしゃる方がいます。そしてそれだけじゃなくて、この間ですね、持ってた株がストップ高になったということで、もうすごく良かったって言ってね、聖書を読むようになってすごく良かったって本当に喜んでらっしゃる。で、僕本当に良かったなと思うんですね。本当に良かった。で、神様がこのようにして具体的に、それまでこう闇がかかったような生き方をしてたところに光を照らしてくださって、そして頭の使い方が分かるようになったというんですね。今まで頭の使い方が分からなかった、それが頭の使い方が分かるようになったから仕事もできるようになった、それは聖書を読むようになったからだっておっしゃってるわけです。本当に素晴らしいことだと思います。若い人たちにもっと聞かせたいですね、こういう話はね。本当に若い人たちに聞かせたいと思います。いや、私自身も実はそうだったんです。私自身も若い時に本当に苦しみの中にあって、大して勉強もできなかった。バカではなかったと思いますけれども、大して勉強もそれほど優等生っていうほどできるわけではなかったんですね。でもやっぱりじゃなくて、イエス様と出会った時から私の人生は変わった。そういうことを通して神様は本当に人生を祝福してくださる方だということを体験的に味わっていくということは本当に素晴らしいことです。ところが神様の祝福というのは、そういうところにとどまらないということもあるのです。イエス様が 伝道を始められた時ですね、それはガリラヤという地方、北の方の地方でイエス様は、伝道を始められました。そこには病気の者たち、悪霊に疲れた者たちがたくさんイエス様のところに集まってきて、イエス様に癒していただき、悪霊を追い出していただき、そして本当に健康になって喜ばしい生活をするように人生が回復されていきました。心が本当に傷ついている人たちはイエス様の言葉によって心を癒されて希望を持って生きるようになっていった。そのガリラヤでのイエス様の戦いというのはサタンの手下であった悪霊との戦いだったんですね。サタンの手下であった悪霊との戦いだった。そしてイエス様はその悪霊との戦いにことごとく勝利して、そして苦しんでいる人たちを癒し、立ち上がらせ、祝福していかれたのです。しかしイエス様の戦いはそれにとどまらなかったんです。イエス様の戦いはサタンの手下の悪霊どもとの戦いにとどまることはありえなかったんです。イエス様の戦いは悪霊どもの主人であるサタンとの戦いに勝利する、それがイエス様の最終目的でありました。そのためにイエス様はエルサレムに登って十字架に自らかかられるわけです。イエス様は十字架の道を回避しようと思えばもう何度でもいくらでも回避する方法はあったんですけれども、イエス様はそれを全て排除して自ら十字架にかかっていかれる。それは悪魔との戦い、サタンとの戦いは十字架の上でしかなされ得ないということをイエス様は強く意識し、それに向かっていかれたわけです。それはどういうことであったか。サタンはですね、悪魔はイエス様を十字架に釘付けにして、イエス様を身動きできないようにしたらイエス様の心も縛れると思ったんです。あの地獄の苦しみを与え、そして着ているものも全部剥ぎ取られて、そしてこの上ない、これ以上ないという屈辱を与え、これ以上ないという苦しみを与えたら、イエス様の肉体を十字架に釘付けにしたらイエス様のすべてを縛れる、そのようにサタンは考えました。だけどイエス様の戦いはそのような状況にあって勝利することであったのです。今日読んだ聖書の箇所、先週も読みましたけれども、多くの人たちがお前はキリストなら自分を救え、他の箇所には十字架から降りてこいというふうに言われたところもある。それはまさにサタンの挑発でもあったわけです。お前がキリストならば自分を救ってみろ、救えないじゃないか、お前はキリストなのに自分自身も救えないじゃないかというのがサタンの挑発であった。まさにイエス様はその肉体は十字架に釘付けにされ、体の自由を全て奪われた状態になりました。しかしそういう極限状況の中にあってイエス様の中から出てきたものは何だったかということなんです。そういう極限状況の中にあってイエス様の中から現れ出たものは何だったか、それは自分を十字架に釘付けにした者たちに対する愛であった。地獄の苦しみを与えられた時にイエス様の中から出てきた、現れ出たものは、それは敵を許す愛であったのです。人間誰も自分を迫害し自分に地獄の苦しみを与える者のために祈ることなどできません。しかしそういうところにイエス様が追い込まれ苦しみを与えられた時にイエス様の中にあった神の愛は縛られることはなかったのです。 サタンはイエス様を十字架に縛りつければ、くくりつければ、釘付けにすればイエス様のすべてを縛れると思った。しかしイエス様の実存、イエス様の中に満ちていた神の愛は縛られることはなかったのです。これによってサタンの敗北は決定しました。十字架の苦しみを与えても決して縛ることのできない神の愛というものが、絶大な愛というものがそこに現れていたからです。サタンはもう何を持ってもこのイエス様の愛に打ち勝つことはできない。そのことがここで決定したのです。先週も申し上げましたけれども、イエス様がサタンに語られたのは復活したからじゃないんです。もう復活の前、あの十字架の上でイエス様はサタンに勝利なさったのです。だから勝利なさったイエス様を父なる神様は復活させられたのです。ここのところ勘違いしない方がいいと思います。イエス様を十字架にかけてサタン一遍勝ったんだけども、その後イエス様が復活したからサタンは最終的に負けたんだっていうんじゃないんです。イエス様は十字架の上でサタンに打ち勝たれた。その打ち勝たれたイエス様を、イエス様が、父なる神様が地獄の底からですね、蘇らせなさったのであります。私たちの感情ですね、私たちの思いというのは私たちが置かれている状況によって本当に揺れ動きます。いいことがあるとですね、もう本当にそれこそ仕事ができるようになったり収入が増えたりすると、もう本当に嬉しくなりますよね。そして逆に苦しいことがあったり、先に不安なことがあると、もう心は沈んでいく。まあ、そのように私たちは自分を取り巻く状況の中でですね、喜んだり沈んだり不安になったり恐れたり悲しんだりするわけです。だけど神様は人間をそういう状況の中でただ揺れ動く状況の奴隷となるために創造なさったのではありません。イエス様が示された、イエス様の中に満ち溢れていた神の愛、それは状況の奴隷ではなかったのです。十字架という極限の苦しみを与えられた時に、イエス様の愛は自由であった。イエス様の愛は状況、十字架という状況を突き抜けて、愛してやまない、祈ってやまない、そういう愛がイエス様の中に満ちていたのです。そして一緒に十字架につけられた犯罪人の一人が、イエス様あなたが御国の位におつきになるときに私を思い出してくださいとおっしゃった言ったときに、イエス様は何とおっしゃったか、あなたは今日私と一緒にパラダイスに入るんだよとおっしゃった。イエス様の権威、イエス様が与える権威、救いの権威というのはその十字架の上で縛られることはなかったのです。まさにイエス様こそ極限の苦しみの中でなお自由であった方、イエス様の愛を縛ることができるものは何もなかったのであります。私たちこういう話を聞くとですね、私もそうならなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに時々こう思うことありますね。ないですか。そういう苦しみがあっても頑張んなきゃいけないっていうふうに思うことがあるかもしれないけど、私は自分自身としては頑張れないというふうに思っています。私自身は私と一緒に生活をするとですね、生活をしている人はすごくよく分かっていると思うんですけども、私は感情の起伏が非常に激しいです。感情の起伏が非常に激しい人間です。ですからいいことがあるとすごく喜んでですね、ちょっとでも嫌なことがあるとすごく心が荒れます。まあ、それを鎮めてくれるのは聖書なんですけれども、だけど私自身はそういう人間なんです。だけどこの 十字架という極限状況、極限の苦しみの中でなお縛られることのなかったイエス様の愛が注がれるときに、私は支えられるんです。そこで支えられるんです。そして神様感謝しますという祈りが与えられていく。皆さんご存知のように、3週間前にですね、私の妻が足の骨を折りました。で、私はちょっとうっかりしてたというか、携帯を確認しなかったためにですね、うちに帰るまで彼女が足の骨を折ったことを知らなかったんです。で、うちに帰ると足にギブスをしたまま料理してました。それで、私たち食事をするときに一言ずつ祈るんですけど、その時に彼女の言葉から出た、口から出た最初の言葉は、天のお父様、今日の一日をお守りくださったことを感謝しますという言葉だったんですね。私はその言葉を聞いて、もう本当に、胸を打たれました。もしイエス様を知らなかったら、イエス様の愛を知らなかったら、今日はこんなことになっちゃって、もう本当に全くっていうことで終わってしまうに違いない。だけど天のお父様と呼びかけることができて、そして今日の一日をあなたがお守りくださったことを感謝いたしますと祈れる、それは十字架の上でサタンに打ち勝ってくださったイエス様の愛が注がれているからだと思います。また次の週にですね、指を怪我したんです。まあその時はですね、私にもう本当に私悪いんですけど、慰めればいいのにバカだバカだって言って、もう本当にかわいそうなことだったんですけども、その時もやはり食事をする時に彼女は感謝の祈りを捧げていました。私たちは自分で自分の力で苦しみの時に神様感謝しますと言わなければいけないんじゃないんです。天のお父様と呼びかけることができて、呼びかけるイエス・キリストの霊が私たちに与えられていて、天のお父様と呼びかけるときに、苦しみの中にあっても神様、天のお父様感謝しますと告白することができる、なんという素晴らしい祝福を神様私たちに与えてくださっていることでしょうか。これはですね、頑張ってできるっていう種類のもんじゃない、頑張ってできるという種類のものではありません。人間的な頑張りではどうしても超えることはできない状況に私たちは追い込まれることがあります。しかしその時に天のお父様と呼びかけるイエス様の御霊が与えられており、天のお父様と呼びかける時に感謝いたしますと感謝せずにいられない、そういうイエス様の御霊が与えられている、ここに私たちの祝福があるのであります。先ほど皆さんとご一緒に歌った、賛美ですね、静け川の岸辺を渡りゆく時にも、浮き悩む荒海を過ぎゆく時にもと歌いましたけれども、この歌はですね、今からもう百数十年前、ちょうど日本は明治維新を超えたばかりの頃にですね、アメリカのシカゴにいたホレーショー・スパフォードという人が 作った歌です、賛美です、詩を書きました。彼はシカゴの長老教会の長老として非常にこう強い信仰を持った人だったそうです。そしてちょうどその頃、霊的な伝道活動をしていたムーディーという大伝道者がいますけれども、そのムーディーとの関係の中にあった人です。そして彼は非常に成功した弁護士で、奴隷制度廃止にも尽力をした人でした。で、5人の子供がいて、シカゴに多くの不動産を持っていたといいます。おそらく私が調べた中には書いてなかったですけれども、シカゴに多くの不動産を持っていたのは自分のために金を稼ぐためじゃなくて、おそらく伝道のために使うために投資してたんだと思います。ところが、そういうことで非常に成功した弁護士であって、社会的な名声も高く、多くの収入も得ていた。5人の子供がいたんですが、息子さんですね、もう本当に不可解していて、息子にですね、ホレーショジュニア、ホレーショ JR っていう名前をつけるほど息子を愛していたそうです。で、彼が、その息子が1870年にスカーレットフィーバー、ね、赤熱病っていうんでしょうか、それで亡くなります。症候熱っていうんですか、症候熱で、亡くなった。そしてその翌年1871年にシカゴで大火事があった、シカゴ大火と言われますが大火事があった。それで彼は持っていた不動産のすべてを失ったと言います。しかし彼は同じように、火事で焼き出されてしまって、本当に苦しみの中にある、貧しくなってなった人たちのためにですね、奥さんと一緒に自分たちに残されたもので、シカゴの人たちを助けたと言います。ところが奥さんのアナは息子を失ったということもあり、大火での心労などもあって健康を害したということです。それで、天地療法のためにですね、ヨーロッパに行こうということになった。そして彼自身はムーディの伝道を支援する目的もあってイギリスに渡ろうとするわけです。で、最初は一緒に行くはずだったんですけども、どうしても片付けなければいけない仕事が残って、そしてホレーショーだけ次の船で行くことにして、奥さんと4人の娘を先に、送り出しました。するとですね、大西洋の真ん中でイギリスの、アイアンシップ鉄の船ですねと衝突して、そしてその奥さんと子供たちが乗っていた船は12分で沈没してしまったそうです。で、4人の娘さんたちは亡くなり、奥さんだけが意識不明の状態で救出されました。奥さんは陸に、助け出された時にですね、次のような電報をホレーシオ御主に送った。 Saved alone, what shall I do? 一人だけ助かった、私はどうしたらいいんだろうという、それだけの電報だったそうです。で、ホレーシオはすぐに妻を迎えに大西洋を渡ります。そして大西洋を渡りながら船がですね、奥さんと娘たちを乗せた船が沈没したところに来た時に、船長からここがその場所ですと教えられた。その時に彼は、私の娘はこの海の底にいるのではない、イエス様が彼らを天国に迎え入れてくれて、今彼らは天国にいるのであると告白するのです。そして有名なこの静け川の岸辺をという賛美の歌詞を その場で書いたと言われています。 When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. 平和が川のように我が道を伴うときも、悲しみが海の大波のように逆向くときも、私の運命がいかなるものであっても、あなたは私に語ることを教えてくださった。私の魂は大丈夫だ。私の魂には平安がある。 Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control.That Christ has regarded my helpless state and has shed his own blood for my soul.
サタンの攻撃や試練がやってきても、この祝福された保証が心を支配するように。キリストは私の惨めな状態を知ってくださっている。そして私の魂にご自身の血を注いでくださった。It is well with my soul.私の魂には平安がある。心じゃないんです。心は揺れるんです。体も痛みの中に苦しむんです。だけど魂は大丈夫なんだと告白しました。
My sin, or the bliss of this glorious thought, my sin, not in part, but the whole,is nailed on the cross, and I bear no more.
私の罪は、ああ、栄光の知識の喜びよ。我が罪は一部でなく、部分的にではなく、すべてがあの十字架に釘付けられ、私はもはや罪の重荷を背負ってはいない。
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul.
主をたたえよ、主をたたえよ、我が魂よ。
It is well.It is well with my soul.
私の魂には平安がある。私の魂は大丈夫だ。
And Lord, haste the day when my face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
主よ、私の信仰が明らかにされる時が早く来ますように。苦しみの雲は巻き取られ、ラッパの音が鳴り響き、主が来られる。しかし私の魂には平安があると彼は歌いました。そのような人生の苦しみ、その中で主を讃える、そんなこと誰も自分の頑張りで努力でできるものではないのです。しかしあの十字架の上でサタンに苦しめられるだけ苦しめられて、もうなお、父よ、彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか自分でわからないのですと祈り、その実存の中からほとばしる愛を持って祈ってくださったイエス様の愛、そしてあの犯罪人のもう一人の犯罪人に、あなたは今日私と一緒にパラダイスに入るんだとおっしゃった、その救いの権威を持っておられたイエス様の権威が私たちの中に満たされていくときに、私たちに注がれるとき、私たちは自分の頑張りでなくこのように告白する時が与えられていくでしょう。今その自信があるかというふうに言われた時、自信がないと答えていいんです。私も自信はありません。しかしそれは私たちが今自信を持ってそう言うかどう言えるかどうかってことではないんです。イエス様がすでにあの十字架の上でサタンに勝ってくださった。どんな苦しみを与えられてもイエス様の愛を損なうことはできなかった。 イエス様の権威を損なうことはできなかったのです。このイエス様が私たちを御手の中に握ってくださっている。私たちの心は揺れるでしょう。私たちの体は痛んで、そしてその痛みの家に叫び声を上げるでしょう。しかし私たちの魂を握っておられる方がいるんです。イエス様、私たちの魂を握って、私たちの実存を握って、サタンに一歩も触れさせない、そのように私たちを守ってくださいます。どうぞ皆さん、信仰生活っていうのはこういうふうに自信を持って生きるってことではないんです。自信なくてもいいんです。でもイエス様が握ってくださっている、イエス様はすでに勝利してくださっている、この方が私たちの主です。私たちは主のものであります。そしてちょっと言い忘れましたけれども、このホレイシオとスパフォードはですね、その後イギリスに渡って、それでムーディの伝道活動に参加します、支援をします。そしてさらに彼は二人で一緒にですね、エルサレムに移住するんです。エルサレムに移住して、エルサレムにいた貧しい人々を支援します。そしてそこでユダヤ人たちとアラブ人たち の両方に彼は仕えたというのです。イスラエルとアラブの合意が行われた時には、今から数十年前ですけれども、合意が行われた時には彼が作ったホテルがその会場となったとも言われています。何度も言いますけど、私たちの努力でも頑張りでもありません。イエス様がサタンに勝ってくださった、そのイエス様の御霊が私たちに与えられていくときに、大丈夫なんです。私たちの状態がどんなであっても大丈夫であります。お祈りをしましょう。主イエス様、十字架の上でサタンに打ち勝ってくださったことを感謝いたします。何者によっても決して否定することのできなかった神の愛、実存の愛をあなたが高らかに歌い上げてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは弱いものです。不安にもなります。恐れにも駆られます。しかしあなたがサタンに打ち勝ち、私たちを握ってくださっていることを感謝し、あなたを褒めたたえます。主よ、どうぞ人生の極限状況の中に私たちもいずれ置かれる時がありますけれども、その時は必ず来ますけれども、私たちを握っていてください。あなたの命を、あなたの愛を私たちの中に満たし続けてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さっき歌ったあの賛美をもう一度歌いたいと思いますが、心安し、神によりて安しのところですね。It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. ちょっと英語で歌ってみましょうか。心じゃないんです。なぜかって、心じゃないんです。心は揺れるんです。心は破れるんです。心は壊れることがあるかもしれない。だけど仮に心が壊れ、心が破れてしまってもなお、私たちの魂を握ってくださっている方がいる。そのことを、告白したいと思います。